3月末のことなんですが、大阪に住んでいるいとこが久しぶりに我が家にやってきました。50代半ばの元気なおばちゃんです。私は彼女が来る前の日、せっかく都会から田舎に来るんだから、そうだ、つくしを食べさせてあげよう、そう思い立ちまして、散歩がてらつくし取りに出かけました。ところが、どこまで歩いても見つからない。普段はあちこちで見かけるのに、探すとなるとなかなか見つからないもんですね。2時間ほど歩き回って、ようやく鍋一杯分ぐらいの量を集めることができ、早速きんぴらを作っていとこを待ち受けました。翌日、食事の時に出しましたら、いとこは喜びましてね。わあ、つくしやないの。これデパートで小さい一束が300円もするねんで、と言います。私も嬉しくなって、どうぞ遠慮せずに食べてと勧めました。一口味を見て、おいしいと言ってくれます。さらに嬉しくなりました。そこまでは良かったんです。しかしその後、私は思わず悲鳴を上げそうになりました。喜んで食べてくれるのはいいんですけど、食べる勢いがすごいんです。ブルドーザーみたいに、箸でガガーッと一気にすくい上げてもりもり食べる。皆さんご存知でしょうか。つくしの料理って大変なんですよ。取ってくること以上に、袴と言いまして、茎の周りのギザギザした硬い部分、あれを取り除くのに手間がかかる。しかも、茹でてアク抜きをし、水にさらして味付けして、ようやく出来上がった時には、鍋一杯あった材料が、片手一杯に縮まっているんですよ。いとこの食べ方を見て、ああ、その一口にどれだけ時間がかかっただろうか、なんて考えてしまいました。そうだ、いとこにも体験してもらおう。そしたらきっと、つくしを見る目が変わるに違いない。私は次の日、つくしを取りに行こうと言って連れ出しました。今度は車に乗せて、確実にたくさん取れる場所まで行きました。春の日差しを浴びて、つくしが辺り一面に生えているのを見て、彼女は予想通り、うわあ、こんなところがあるんやな、楽園やわ、と喜びました。私も夢中で積み始めました。ふと気がつくと、彼女の姿がありません。遠くを見ると、連れてきていた犬に散歩をさせています。私が再び積み続けていると、彼女は犬と一緒に何往復かして、通り過ぎるたびに言うんです。よっぽど好きなんやな。好きやないとでけへんな。呆れたみたいに言うんですよ。結局、つくしを積んだのはほとんど私ばっかりでした。家に帰ったら袴取りです。手伝ってくれる？と言いますと、手が真っ黒になるやろ？そんなん要せんわ。結局、私一人で何もかもすることになって、料理が出来上がった時には、これお土産にくれる？あ、そう、おおきに、ほな全部もろって帰るわな。そやけど少ないな。ほんまにこれで全部か？もっと取ってもろたらよかったな。なんでこうも厚かましいんでしょうね。もう腹立つな。けれどもね、考えてみたら私の自業自得なんですよ。もともとは純粋な親切心で美味しいものを食べてもらおうとしたわけで、別に自慢しようとも恩に着せようとも思っていなかった。いとこが喜んでくれたら、もうそれだけでよかったんです。そういう純粋な心は、純粋なままにしておけばいいのに、バカですね。つい余計な心が働いて、その結果、自分で自分を苦しめることになってしまったわけですね。そういえば、こういう言葉がありました。どんなものでも、良いものは人に融通してやれば人が喜ぶ。それで徳を受ける。これ、 根高教の教えの一つなんですけどね。徳を受ける。つまり、自分の苦労や真心は神様がちゃんとご存知で、ご褒美に徳を授けてくださるんだから、何も人に恩を着せることはないんだよというわけです。人に物をあげるときばかりじゃありません。例えば、トイレから出るときに、人が脱ぎ散らかしたスリッパをさりげなく揃えて出てくる人がいます。道端に落ちているゴミをひょいと拾って、通りすがりのゴミ箱に入れる人もいる。誰も見ていなくても、人に評価してもらわなくても、自然体で良いことができる。こういう人が徳を受ける人なんでしょうね。良いことができたらありがたい。それ以上余計なことは考えない。それが今の私の目標です。また今度、つくしの季節が巡ってきたら、いとこを呼んでご馳走しようかな。